復活の主をですね、本当に崇めながら、先週はイースターの礼拝会でありました。ペテロのこの限界を通るというところをですね、通して私たちはこの復活の本当にこの大きな恵みを覚えてまいりました。今日はですね、マグダラのマリアに注目していきたいと思います。イエス様にこの人生救われた人物です。そして本当にイエス様を本当にこう慕い求め愛していた人物です。後でも触れます。本当に彼女は十字架の御そば、そしてイエス様のお墓に葬られる姿までずっとついていった。それは彼女の愛のゆえであります。今日ですね、私たちはこのイエス様を愛すると様々な問題を乗り越えていくことができる。どんな恐怖も、どんな恐れも、どんなプレッシャーも、イエス様を愛するがゆえに私たちはそれらを乗り越えてイエス様に近づいていくことができるということを、私たちはご一緒にですね、このマリアのこの記事を通して私たち一緒にこの受け止めてまいりたいと思います。今日読む聖書の箇所、前に今愛による応答というタイトルを今出しましたが、今日はヨハネの20章の11から18、マグダラのマリアのこの姿を通してですね、イエス様を愛するということのこの力ということを一緒に私たち、見ていきたいというふうに思います。アメン。御許し免許、ね、感謝です。祈りますね。はい、それではですね、ヨハネの20章の11節から、お読みしてまいります。11から18です。ヨハネですね、20章の11から18です。お読みします。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。この時説明します。後でまた説明しますが、一旦ペテロたちのところに行って、そして、またペテロたちが戻ってきた後で、またマリアはまた戻ってきたということになりますね。体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登ってはいないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登るとを伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。アメン。祈ります。天の神様、今日私たちはマグダラのマリアのイエス様への愛情を一緒に見てまいります。どうしてこれほどまでの愛情を持ってイエス様に近づいていたのか、そのことも私たちは考え、そしてこの見ていきたい、受け止めていきたいと願っています。願わくばマリアが通ったところを通して、私たちもイエス様を愛しております。真心から愛しております。この愛のゆえに様々な課題を乗り越えていくことができるということを、私たちも今日の聖書の箇所を通して乗り越えていく、導き、受け止めることができるように、どうか主をお導きください。我の力、意志、踏ん張りでは 乗り越えることができないという道がございます。しかしそこをイエス様を愛するがゆえに、愛されているがゆえにということを通して乗り越えていくことができると聖書は教えてくださっていますから、今日私たちはそこに目を向けてまいりたいと思います。すべて感謝しイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今日ですね、また3つのポイントでご一緒にこの本当に、恵みのこの場所ですね、本当にマグダラのマリアの愛情ゆえのイエス様に近づいていく姿を通してですね、恵みを私たち共に味わっていきたいと思いますが、まず最初のポイントはマグダラのマリアの背景をですね、聖書がこの、見るときにですね、私たちこの見ていきたいと思います。ちょっと対応してもらっていいですか。はい、ね、マグダラのマリアは背景ということで見ていきたいと思います。そして2番目ですね、このイエス様の十字架前後のこの、彼女の行動ということで一緒にこの見ていきたいと思います。そしてですね、イエス様に声をかけていただいた彼女の喜び、先ほどヨハネの20章のその箇所を見ましたが、そのことをですね、本当に、彼女の感動と喜びに一緒に目を向けていきたいと思います。今日はテーマはマグダラのマリアの愛するがゆえにイエス様に近づいていったという内容になります。一緒になります。天の神よ、開かれた箇所、このイースターのこの次の週にあって神様はこの聖書の箇所を導いてくださり、今日ここに集まった一人一人にきっと神様は私を愛したら大きな問題を乗り越えていくことができるんだよということを語ってくださっているということを信じるものであります。主よ、どうかマグダラのマリアを通して私たちイエス様を愛する素晴らしさを受け止め、そしてさらに深めていくことができるようにどうかお導きください。主に感謝しイエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、ね、本当に恵みの箇所であると思います。今日まずマグダラのマリアをですね、一緒に見ていきたいと思います。まずですね、マグダラのマリアが最初に出てくるところはですね、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとそこに行く前一応このレジュメにのっとってこう、ね、進めていきたいと思いますが、まずですね、このイエス様という方はですね、12弟子をこう召されてですね、そして、たくさんのこう方をこう癒しをされていかれたということが聖書に書かれています。まあ、ルカによる福音書の場所ですが、イエス様が12弟子を召した後ですね、こうあります。6-18、彼らはイエスの教えを聞くために、また病気を治してもらうために来ていた。また汚れた家に悩まされた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。今の日本の現代ではですね、こう癒しとか、まあ、悪霊追い出しというのはそんなにはですね、こうしょっちゅ う, こう見るような状況ではないかと思いますが、まあ、南米とかですね、こうクルセイドとかそういうのを見ると、まあ、車椅子の人がですね、こう習慣にやってきて、そしてこう立ち上がって帰っていくとかですね、杖の人がこうやってきてですね、杖をこう捨てて帰っていくとかですね、そういうこの現象というものが今もこの現代にあっても現実に起きているというのはですね、まあ、インターネットで調べてみればですね、アフリカのクルセイドとかですね、癒しのこのクルセイドとかそういうことを検索すれば、まあ、出てくるという時代ではあるんですが、でも当時のイエス様の時代もイエス様は十二弟子をこう呼ばれ召されて選ばれてですね、その十二弟子と一緒にですね、このいろんなところにこのこう、まあ、ある意味伝道旅行に行くわけですが、そこにですね、本当に癒し奇跡が起きて人々が続々と集まってきたというのが聖書をこう見るときに私たち知ることができます。そしてですね、そこにはイエス様と十二弟子だけではなく多くの女性たちも、信仰深い愛情深い女性たちもその周りにいて、この、ね、イエス様一人ではですね、こういろんなこうたくさんの働き、食事、いろんなことはこう準備できませんでしたから、それらをこのサポートして仕えていた人々がいたということが聖書を通して見ることができます。それはルカによる福音書で見れば8章の1節以降ですね、1-3ちょっと読ませていただきます。こうあります。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。 12人も人ですね、人ですですね、人にもお供した。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダの女と呼ばれるマリア、まあ、ここにまず出てきますね。最初に出てきます、まあ、大体マリアは一番最初に出てきます。つまりイエス様に真心から特に仕えていった人物がマグダのマリアということになると思います。そして、ヘルネの羊クーサーの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼に仕えていた。まあ資産家の人がいればですね、このお金の一部をイエス様の働きのために使ってほしいと言って捧げる、まあ、あのお金が、ね、あまり ない庶民はそんなことはなかなかできないかもしれないんですけど、でも資産家であればですね、当然一部をこのお渡しするということはそんなに大変なことではないわけなので、このイエス様に癒された、または悪霊を追い出していただいた、本当に助けていただいたという、そういうですね、ものたちが、この特に女性たちが、この聖ルカによればこの女性たちが何人もイエス様の周りでお仕えし、日々のイエス様や男性陣のこのいろんなことのサポートをしていた、その、まあ、ある意味このこうより率先してイエス様を愛していた人物が、この最初のに出てくる名前として出てくるマグダのマリアということになるかと思います。マグダのマリアはここにあるように7つの悪霊を追い出してもらったということですね。ですから彼女はですね、この悪霊、まあ、今で言えば精神病だったりとか、そういろんなこう、ね、分析はできますが、でもこの彼女はですね、何か重たいものにいつも支配されていて、そしてもうそこから逃れることができない、まあ、彼女は朝起きてもですね、昼ご飯を食べてもいつも何か重たいものに縛られている、圧迫感があって、そして何かこういつも苦しいという、そういう人生を彼女は歩んでいたということになるかと思うんですね。そしてイエス様のこの伝道旅行のどこかで彼女はこうイエス様とお出会いし、そしてその重たいものをイエスの権威で全部この跳ね飛ばしていただいた。ああ、イエス様に祈ってもらったらこんなに軽くなったんだ、まあ、聖書はそれを悪い霊が追い出されたというふうにこう書いていますが、でもこんなに解放された、あ、こんなに楽になった、こんなに自由になった、私の人生変わった、私の人生新しくなったという、その思いで彼女はイエス様に本当に目を向けて、こんなに私を自由にしてくださったイエス様を私は真心から愛し仕えていきたいと、そして何人もの女性たちに混ざってですね、彼女はイエス様にお仕えする、また弟子たちのいろんなサポートをする、また女性たちと一緒に協力していく、そういうですね、この群れがですね、このイエス様の伝道旅行の中でこの繰り広げられていたということがわかるわけですね。これがイエス様の十字架の前、特にエルサレムに二乗する前の、まあ、いろんなこう流れがありますけど、そのどこいくつかのところでこのマグダラ・マリアはですね、たくさんの何人かの女性たちと一緒にイエス様に仕えて、イエス様にこの愛をこの本当に示していたということがここで理解することができると思います、はい、で次のポイントですが、そのマグダラ・マリアがこのイエス様のこの十字架の場面に、このやはりこう十字架の場面を見るわけですね。最後の晩餐があり、そしてゲッセマネの園に行き、イエス様が逮捕され、そしてこのイエス様はですね、この鞭で打たれて、ゴルゴタの丘をですね、もうボロボロになりながら、イエス様は上がり、最後はもう倒れたので、もう別のものにこの十字架を背負わして、そしてこの十字架のこの元にイエス様は連れて行かれるわけですね。マグダのマリアはどこでそれを見ていたということははっきりは書いてはおりませんが、でもイエス様のことが気になって気になって、この本当に気になっていたというのが、このマグダのマリアのこの姿様子ということになるかと思います。マグダのマリアが出てくるのはまずここです、マルコです。女たちも遠くから見ていた、これは十字架ですよ、ね、遠くから見ていた、その中にはマグダのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた、マルコの 15-40 です。 41、イエスがガリアにおられた時、イエスに従って仕えていた人たちだ、そういうことです ね。イエス様に お仕えしていた者たちが、この遠くからイエス様の十字架を見ていたということです。これがマルコの描写です。でもですね、ヨハネはですね、こう言うんですね。19章でイエスの十字架のそばにはイエスの母、イエス様のお母さんですね、イエス様を本当に愛しているお母さんですね、そしてその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダのマリアが立っていた、私はこう理解します。どちらも本当のことだと思います。そしてマグダのマリアは多分いつも一緒にいた女性たちとこの十字架のイエス様をあがめ見ながらですね、十字架でこうかかって苦しんでいるこの姿を見ながら女性たちと一緒にいたんですけど、でもそこに彼女はおることができなかった。イエス様を愛するがゆえにもうそこでとどまっておらず、もうこう何かもう無意識かもしれないですけど、人をかき分けかき分けかき分け、イエス様の近くにいたいとかき分けていた時にふっと見るとイエス様のお母さんのマリアがいて、そして何人かの人がいた。もう彼女はイエス様を愛するがゆえに近づいていったというふうに私はここから見ることができると思います。まあ、いろんな解釈ができると思いますが、でもこの2つをですね、この比べるとやはり私はもうマリアがもうイエス様を愛するがゆえに、もういろんな罵声とか悪口とか兵隊とかいる中で、でもイエス様の近くに行きたいという気持ちで近づいていったというふうに私はここを読み取るものであります。そしてですね、彼女はそうやって十字架でイエス様が完了した、我が神どうして私をお見せになったのですか、そして最後に完了したという言葉をこのマリアは聞きながら、そして墓にイエス様が納められるまでマグダのマリアはイエス様をじっと見ていたということが分かります。マルコの十五です。マグダのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるのかよく見ていた。そしてルカによれば、それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだ、まあ、この女性たちがとこの死語で書かれてますが、ますからマグダのマリアは何人かの女性と話し合いながら香料やそして香油を用意しましょうと、まあね、女性たちが集まるとやっぱり、ね、一緒に協力しましょうとかどうしましょうっていう話に多分なると思うので、そんな形でこの安息日が始まる前にイエス様のにお墓を時間のない中で納めた中で、彼女たちはですね、こうそこから去っていった。多分マリア、マグダのマリアはですね、後ろ髪を引かれるような気持ちで、もしこれが安息日ではなかったら多分そこにずっといただろうと私は想像いたしますが、でも彼女はですね、香料と諸々を準備しするために戻っていったということであります。そして3日が経ちました。金土日、日曜日の早朝です。ヨハネの福音書20章を見るとですね、こうあります。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダのマリアは墓にやってきて、墓からうんぬんとあります。私はこう思います。多分彼女は眠れなかったんだろうと。そしてこの安息日が明けたら墓に行くことができますので、もう彼女はこの女性たちと話し合う中でも、この彼女は一番乗りでも多分寝れない中で、こう本当にこう朝日が昇るか昇らないかぐらいで彼女はこうイエス様のお墓に行った。そしたらまだ他の人たちが来ていなかったということでありますね。そしてこのマリアは墓にこの向かっていた。ここにもですね、イエス様を本当にこう愛するがゆえのマリアのこの姿が出ていると思います。そしてですね、20章2を見るとペテロたちのところに言いますね。それから走ってシモンペテロとイエスが愛されたもう一人のところに行って、こう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちには分かりません。そしてペテロやヨハネが走っていったということをですね、先ほど私たちはこのヨハネの20章から見ました。そしてですね、この整合性を見ると多分この後ですね、何人かの女性たちが墓に行き、そしてこのようなことが起きた。 週の初めの早朝、日が昇った頃、墓に行った彼女たちは誰かが墓の入り口から転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。墓、多分ここにはマリアいません。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に立っているのが、座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。振り上がり、肝を動転していたからです。そして誰も何も言わなかった。恐ろしかったからである、まあ、この後短く伝えたとマルコは記していますが、そういうですね、この時系列がここにこの示されているということになるかと思います。ですからマリアの動きは、まずイエス様を愛するがゆえに早朝一番にお墓に行った。それがヨハネの20章1節から分かりますね。そしてペテロの弟たちのところに行ってですね、誰かが墓からこのイエス様を盗んでしまいましたと言って報告する。でペテロたちはこの、走っていてですね、墓に行く。そしてその後ですね、女性たちが何人か墓に到達し、ごめんなさい、墓に行って、そしてそこで中を見ながらペテロとヨハネは帰っていくわけですね。そしてその後この何人かの女性が墓に行き、そして天使と出会った後ぐらいに20章の11、マリアはまた墓に戻ってきます。なぜ？イエス様が墓から盗まれたと彼女は思っていますから。彼女はイエス様が十字架にかかって死んだ、亡くなったことを見てます。墓に納められたことも見てます。ですから彼女はもう、彼女の認識はイエス様はもう亡くなってしまった、愛する方は死んでしまった、あの方のためになんとか香料、香油を塗って最高の埋葬の備えをしてあげたいというのがマリアの気持ちでした。ですからペテロ、ヨハネに報告した後で、また彼女はですね、もうどこに行ったらいいか、もう結局一番の印というか最後の印はお墓しかないので、彼女はもう本当にいろんな思いを持ちながらお墓に戻っていって、そして彼女はですね、泣きながらですね、墓の外に立って泣きながら墓の中を覗き込んで、そしてイエス様を、誰が盗んでしまったんだろう、どうしてこんなことが起きてしまったんだろう、あの愛するイエス様がどうしてこんな目に遭わないといけないんだろうと言って、彼女はきっと泣き悲しんでいたということを見ることができると思います。そしてここでマリアは天使と出会います。ヨハネの20章の12節を見ます。こうあります。すると白い衣を着た2人の御使いがイエスの体が置かれている場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに座っているのが見えた。彼はマリアに言った。女の方、なぜ泣いているんですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。でも皆さんよく見てください。天使を見てもマリア全然驚いている様子が見えないんですよね。普通皆さん天使見たらどう思いますか。まあそんなに滅多に天使をね、見るチャンスはないと。天使がこううわーって輝く形でこう見て、こうもう音楽のような言葉でですね、皆さんにこう語りかけてくださったとすれば、皆さん多分普通はですね、いやー天使、おー天使だーみたいな感じでですね、お先輩でなんか芸人みたいに踊ったりような感じですが、でもこうそんな風にこうもう右往左往するのが普通だと思います。でもマリアはですね、イエス様のことを考え続けていたと思うんですね。もう天使が目の前でバタバタはしないと思いますが、こう対応しようと、もう私のイエス様を誰が盗んでいったんです、もうそこにしか彼女は目が向いてないので、もう天使普通に言いますね。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。20章の13節です。ですからマリアもそのことだけに目を向けていて、そして14を見るとふっとですね、この後ろをこう振り返るわけですね。はい。そしていいですか、マリアはイエス様が死んでると思ってますよ、ね、これ大前提ですよ、ね、死んでると思ってるので、ふっと後ろを見ると人影がいるわけですよ。なんて書いてあるか、ヨハネは後ろを振り、そしてイエスが立って、まあね、ヨハネは客観的にイエスとイエス様って書いてますけど、ね、でも人が立っているんですよ。マリアの視点から見れば イエスが立っているのを見た、それがイエスであることは分からないですよ。だってその人歩いてますからマリアはイエス様死んでると思ってますから、死んでる人が歩くはずはないと思うので、歩いてる人はイエス様じゃないってマリアは思いますよ絶対。でイエスはね、マリアに言うんですよ。なぜ、優しい声だと思います、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。イエス様知ってますけどね。でもイエスはそうやってこう私たちに本当にこうもう分かりきったようなことを私たちにこう語りかけてくださるということがあるということ、それがこのマリアとのやり取りからも分かるわけですね。で彼女はですね、まあ、当然ねイエス様死んでると思っているので、ね、彼女は彼がその管理だと思って言いました。彼女はとにかくイエス様の体がどこに行っているのか知りたい、そしてそれが分かったら私は何とかしたい、これが彼女のモチベーションですから、イエス様を愛するがゆえに、もうそのようにして、人から言った時に管理だと思ってこう言うんですよ ね。だあなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。ちょっとギャグみたいですけどね、イエス様がこう見て優しく語って、イエス様に向けてマリアがあなたがそれを運び去ったのなら教えてくださいって、私だけどっていう感じがイエス様なんですけど、でもイエス様優しくね、そこで本当になんとねおっしゃるか、ね、マリアって優しくこう語ったわけですね。そしてマリアはあの懐かしい、マリアからしたら愛しい、本当に愛して使い続けてきたあの優しいイエス様のあの声、あのいつも呼んでくださったマリアという声が聞こえた瞬間にバッと悟るわけですよ。そしていつも言ってたようにラボニ先生って、ああその神人だと思った人はこれイエス様だって彼女は思って、そしてもう彼女はもうここからはもう想像できますよ。もうハグしてもイエス様って泣きながら走っていこうとするところをイエス様が私にすがりついてはいけないって言われたんで、ほーっと止まるわけですよね。これがマリアの気持ちと、そしてその時の行動だということであります。はいね、ここに少しまとめましたね。イエス様はもう死なれていたというふうにもう彼女は知ってましたから、ね、生きている人はイエス様のはずはないと、ねまあ、天使と同じようにきっと、ね、輝いていたので、もしかしたら輝いていたので、まあ、映画等を見ると輝いたイエス様がそこに現れてますが、はっきり見えなかったのかもしれない。でもどちらにしても、ね、歩いている人はイエス様のはずではないというところで、でも彼女はですねイエス様に声をかけていただいたということであります。今日の3番目のポイント、イエス様に声をかけていただいて本当にマリアは心から喜んだ。だって死んでもう会えないと思っていた人、で皆さんにもね本当に大事な方がいると思います。その方にもしですねその直前に会うことができたらこんな喜びはないですよ。でもマリアはこれを経験したんだよ。それでもマリアと優しく呼んでいただいて、そしてラボニと言ってそれを聞いて、またその聞いた声に語りかけてくださった、こんな幸せはですねマリアにとってはないわけですよね。もうイエス様が生きている、イエス様が私に話しかけてくれた、ここにおられる、これがマリアのもう喜びと感動と、もう叫び出したくなるほどの彼女のこの思いであったということが、ここから私たち理解することができると思います。まあ、少し箇条書きにしましたね、死んでしまったって思っていた方、それでも心からお慕いし愛していたお方、そのお方の声を聞いて、そしてイエス様生きている、目の前にいる、声かけてまう、そしてあの眼差しを今見ている、もうここには気絶してしまうほど失神したって私は不思議ではないというふうに思いますね。もうこの瞬間にあーって言って倒れてイエス様にトントントンって、マリア大丈夫かっていうことだってありえるような、もうショックというか感動というか、もう心がバラバラになるほどのもう喜びがここにあったということでありますよ。そしてすがりつきそうな時にイエス様がそれを静止して、そしておっしゃるんですね、私の 兄弟たちのところに行って、そして証しをしなさい。ですからマリアはもうそのことを忠実に言う通りに20の18弟子たちのところに、まあね、多分走っていって、ね、そして私は死を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。でもう多分私マリアの顔を想像するともう泣いてると思いますよ。泣きながらも笑いながら弟子たちにイエス様と会った、イエス様生きてますって多分もうあの誇りと涙ともう何かでも顔をもうぐしゃぐしゃにしながら走っていったんじゃないかなって、本当にマリアは嬉しかっただろうなってそんな風に思います。ペテロとマリアをこの最後の時に少し比較してみたいと思います。まあ比較することでもないんですけど、ペテロはあの3度知らないと言ってしまいました ね。でもそれは先週私たち一緒に確認しました。それをペテロはあまり責めることができないっていうことです、ね、ゲセマネの園で、ね、兵隊がやってきた時にペテロは剣でですね本当にあの兵隊の耳を切ったと。でもイエス様は止めてですね癒された。その時はペテロは何でもできる気持ちでいたわけであります。でも大祭司のこの庭に行ってですね、そしてあの使いを通して中に入った時に周りは全員兵隊とあの敵のこう人たちと使用人たちですから、そこでこう火に当たってしばらくしていく中でイエス様がもう裁判にかけられているということは分かりますし、多分ですね兵隊たちの言葉でああイエスは多分殺されるなって、もうあの祭司たちはもう殺す計画をしていたから、まあ、殺されるな、そんな声がですねきっとあったと思うんですよ。だって彼らがなぜそこでね兵隊たちが待っていたかというと、あの殺す決定が下された後対応するために待ってたわけなので、兵隊たちはですね多分いろんな悪口やイエス様も死ぬわあいつはもうダメだ、そういう声を聞いたら皆さんどうですか。先週もねあの お声かけましたけど、ね、あなたは一人周りに兵隊がいる、そして火に当たってる、そしてそこに使用人がやってきてあなたの顔を見てあなたもイエスの弟子の一人じゃないですかって言ったらどうなるかってことですよ、ね、ペテルは、ねこのまあね、このルカとマタイを見るとです、ねこうまあ、最後の、この3番目はですねこの、マタイの26の73ですが、まあ、短くまとめますが、ね、仲間だと分かると。そうするとペテロは嘘なら呪われてもいいと、知らんあんな人はと言っちゃったんですね。そして鶏が鳴いて、そしてルカによればイエス様がペテロを見た目が合うわけですね。これ辛いと思いますよ。知らないって鶏が鳴いた瞬間ふっと見たイエス様と目が合うんですよ。どういう気持ちになると思います。ペテロ、イエス様の目はきっと優しいと思うんです。でもその目を見て彼は号泣するんですよ。ああ私はなんて愚かなんだ、できるイエス様と死んでも行くって言ったのに今イエス様をこう知らないって言ってしまった。これがペテロでした。でもこれはもう致し方がない部分があるとは思います。でもこのマリア、このペテルと比べて今日はマリアを注目していますが、マリアはですねこの、まあ、女性の仲間たちがきっといたでしょう、まあ、これも大きいと思いますね。だからあのペテルとマリアの違い、まず一番大きいのは男性と女性ということです ね。あのやっぱり最後の方にイエス様についていった人は、まあ、ほぼ女性ですので男性陣ちょっと辛いですよ ね。男性やるときはやるんですけどね、プレッシャーに結構打たれ弱いというか、ね、嫌になると逃げるっていうですね、そういう選択肢を率先してやってしまうというですね、そういう弱さが男性にはあると。でも女性はこう仲間がいるので、仲間と一緒に行くので、こうそんなに一人で逃げるっていうことはあまり、男性は一人で逃げるんですよ。でも女性はこう仲間をやっぱり大事にするので、その仲間と一緒にというのが、ね、こういうの打ち合わせとかね、あのいろんなもろもろことも含めてイエス様のところに行った、まあ、マリア一番に行ったと、ね、あのヨハネから理解できますが、でもみんなでっていうところがイエス様に仕えていった一つの特徴だということを見ることができると思います。 女性陣頑張ってください。イエス様が喜ばれるのを皆さんは本当にこう本当に協力しながら進めていくという、そういう特質を神様から与えられている。男性陣、ね、怖くても踏みとどまるときは踏みとどまりましょう、ね、そして、ね、男性はやっぱりこうバーンと突き切ってもう切り開いていくというところを持ってますので、そういう使命が与えられたら、ね、頑張りましょう ね行けるところも行きましょう ね。だからこういう性差がやっぱりある、ね、神様は男と女を作ったということはそういう特徴の差があるということですね。でその特徴を用いてイエス様を愛して仕えていったらいいんですよ。違いがあるので協力して仕えていったらいいんですよ ね。でももう一つはですね、やはりこうマリアが他の女性たちよりも先駆けてイエス様のところに行った、これはもうやはり1対1の関係ということになると思います。他の女性たちがイエス様を愛していなかったわけでは当然ないと思いますよ。でもマリアはもうイエス様のことしか考えてなかったと思うんです。もうイエス様のに香油を塗りたい、もうそこしか考えてないから、他の人だから女性でも、もうやっぱりある意味時に突き抜けると他の人を置いておいて一番にイエス様のところに行くということも起こり得るわけですよね。女性の皆さんね、そういうことも起こり得るということで、それも神様は用いてくださるということですね。はい。そしてね、ですから冒頭語りました、バグナーのマリアは7つの悪霊を追い出していただいて、もう本当に苦しい人生だったのをイエス様とお出会いしたことでそこから解放されて自由になった、うん、そして一緒にイエス様とお仕えしていく中で、多分何度もあの懐かしいマリアという声を聞いてですね、そしてイエス様マリアとおっしゃって終わりではないので、その後いろんな言葉を語り、そしてこう、ね、イエス様マリアのこと全部分かって、ね、くださっていますから、その、ね、苦しかったことを頑張っていることをイエス様はマリアに語り励まし、そして本当にこう深い愛情の交わりをマリアはこう味わっていったということになるかと思うんですね。アーメン。だからマリアは本当にイエス様を愛していた。もう口先だけじゃなくて、もうイエス様の墓でイエス様の体が墓からなくなった、もうとにかく、そして天使に出会い、そして天使にも動ずることなく出会い、イエス様を後ろで見、そしてイエス様のマリアという声を聞いてイエス様だと分かって本当に喜んだ。これがマリアということですね。ですからペテロとは通った道が違います。でもマリアなりの最高の愛を持ってイエス様にお仕えし、イエス様に近づいていったということになるかと思います、はい。ここで少しいくつかの、ね、お証しをして今日終わっていきたいと思いますね。イエス様を愛するがゆえにイエス様のためにさまざまなことをしたという人たちが世界にも日本にも、たくさんいます。少し調べたところでイランの話が出てきましたね。今イランはね停戦中、まあ本当にイランはイスラム教の国です。そしてキリスト教の改宗が禁止されてます、うん、です。だってあの国、ね、女性がこう、ね、布をこう、ね、取るだけで逮捕されて牢屋の中で撲殺されてる、そういう国なので。でもそういう中でもクリスチャンになっている人はかなりいるっていうこの現実があるんですよ、うん、そしてですね、まあね、東国拷問の危険でも実は世界で最も急速に成長している教会の一つがイランということなんですね、データとして、ね、そして、まあね、こう本当にこそっと、ね、証しをしたり家の中で証しをしたりということですけど、そうやってこうイエス様の愛を伝えていくということの中でイエス様はまた不思議な力で、まあ、イランの証ですよ、夢や幻でこうイエス様を見たりということで聖書を聞いていながらイエス様がこの夢で幻で現れて本当にイエス様生きていると言って信じた人とか、そういう人もこう結構おられると。そして家族が反対し当局ですね、クリスチャンになったって言ったらこれやばい危ない話ですから、うん、基本的にイスラム教国の宣教師は宣教師って名乗りませんからね、名乗ったら逮捕されるので、うん、下手したらイランのような国なら下手したらちょっと危ないですから、はいね、でも そういう監視の中でも主は愛しているがゆえに、本当に主を本当にこう大切にしているがゆえに、主がこの愛を伝えてほしいと、イランの国にあっても伝えてほしいと願っているならということで応答するイランに在住のクリスチャンがいるということ、このことは私たちは今同じ時代に生きる者として知る必要があると思います。そして祈る必要があると思います。またですね、こんな方もいますね。日本であり日常生活の中で仕事でこう多忙でですね、もういつもバタバタしながら生きていたそうなんですね。でも短い祈りをしようと思ったそうです、ね、朝で短い祈りをする、そして昼ご飯の前後でふっと時間があったら短い祈りをする、そして、ね、こう聖書をとにかく読む、そう決めたそうですね。イエス様を愛しイエス様に近づきたいという動機の中で、そうするとですね、それを選んでいくと、ね、そうすると、まあ、イエス様は毎朝ですね、こう祈っていったっていうことですが、でもそうやってイエス様のことをいつも考えて選んでいくと、こうやっぱりこう心や考え方がイエス様を一番にする、つまりスケジュールがですね、自分中心から神様中心にこう意識がこう変わっていったっていうんですね。そうすると自分中心だと嫌なことがあると嫌ってなるもう嫌なことはもう知らんとか怒ったりする。でもここに神様がいて私を見てくださっているということが分かると、つまり祈って御言葉を読んで神様って意識していると、神様が私の人生を導いてくれているっていう意識を持って生活していく中で、この男性の方はこの、平安が与えられて、そして仕事や人間関係も穏やかになったということをですね、明かしておられるんですね。アメン。イエス様を愛して、ね、イエス様をいつも意識していく、これは本当に人生クリスチャンとして生きる中では本当に素晴らしいことになると思いますね。アメン。皆さんもそういう経験、ね、されていると思います、ね、でもまたもう一つ方はですね、ある夫婦ですね、もう許せないっていう思いを持っていたそうなんですね。でも礼拝のメッセージで、許すことは感情ではありません、それは決心して神の前に許しを告白することですというふうにこの受け止めたんですね。あ、そうかって、こう感情やではなくて決心して許します、イエス様許します、十字架にこの委ねますと、そう祈る決心なんだというふうに受け取ったそうなんですね。そしてそれを告白し続けていくと、こうイエス様の愛、まあ、イエス様はね、近づくと触れてくださるお方なんで、イエス様の愛に触れていったそうですね。そして口で、ね、告白するだけじゃなくて、本当にそういう気持ちで告白することができるようになった。これはイエス様の聖霊のお力ということになりますが、ね、口で告白していく中で、クリスチャンってあるんですね、口で、ね、許します許します許しますと告白していくと、どこかで聖霊が内側で触れてくれて、本当に心から許しますっていうふうに告白できるようになる。あ、皆さんもそういう経験あるかと思いますが、そういう経験をする中で職場や家庭で優しく穏やかな人間関係を作ることができるようになった。アメン。イエス様愛するって素晴らしいですよね。ね、ね、告白って素晴らしいと思います。こんなことがですね、この起きる、つまりイエス様を愛すると、人間のこの肉や自分の限界を超えることができるということになるわけですね。アメン、ね、これがイエス様を愛する力です。アメン。はい、ね、まとめです、ね、マグダナマリアの背景を一緒に見ましたね。イエス様に許して助けてもらったので、多くの女性たちと一緒にこのイエス様に仕えていたということでした ね。そして2番目にイエス様の十字架前後の彼女の姿を見ました。仲間と一緒にいたんですけど、イエス様を愛するがあまり、もう近くに寄らざるを得ないということで、もうどんどん近づいていったこのマリア、この心はイエス様を愛する心、これがマリアをそのように行動をたらしめたということでありますね。そして最後にイエス様に声をかけてもらって、マリアは本当に喜んだということです。イエス様を愛する人はイエス様と出会うことができる。アメン。 ちょっと横の方と一緒に言ってみましょうか。イエス様を愛する人はイエス様と出会うことができます。近くの方とね、イエス様を愛する人はイエス様と出会うことができますね。はいね、後ろの黒田姉妹にもね、語りかけますね。イエス様を愛する、ね、黒田姉妹はイエス様に出会うことができる、うん、ね、彼が今日教えられた内容です。一言お祈りをして今日のメッセージ終わっていきたいと思います。祈ります。愛する天の父なる神様、今日はマグダラ・マリアのイエス様を愛するがあまりの行動について私たちは聖書から学びました。神様、この後また分かち合いの時を持ちますけれども、神様、あなたが本当に私たちにしてくださった愛の限りを私たちを覚えながらイエス様に仕え、イエス様に愛をお返ししていきたい、そう願う私たちはクリスチャンであるということを思います。願わくばどうか愛がさらに分かりますように、どこまで愛されているか許されているか、そのことが分かりますように、どうかお導きください。すべて感謝しイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。メン、メン、感謝いたします。はい、ではですね、はい。